木の香りの有無が血圧とか唾液中のアミラーゼの量にですね影響を与えてストレスが減ってるっていうのが効果が分かったってことなんですよね。
おはようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューです。
先日 NPO 法人サイノキのトークカフェをですね視聴させてもらいました。テーマは木の香り、人の生活をより良いものにということで、これはねツイッターでよくやり取りさせていただいているフレーバーの小林さんがですね、こんなのがあるよ、自分は見れないんだけど誰か行ける人みたいな感じでつぶやいてらっしゃったので、行けるかなと思ったら、私もバレエのレッスンの後にですねギリギリ行けたということで、本当はね現地で聞きたかったけど、東京大学の弥生講堂でね、行われた3月15日の講演会の様子についてちょっと皆さんにもシェアしようと思って今回お話しします。ちなみに今回の講演会なんですけれども、主催が NPO 法人サイノキという木材利用と森づくりを通した環境教育の普及啓発事業並びに研究や調査活動を行う NPO 法人ということなんですね。で、今回の講演は一般社団法人日本木材学会が講演をしているということでですね、視聴者はですね無料で参加できました。今回登壇されていたのが森林総合研究所、いわゆる森林総研と呼ばれているところですね、樹木抽出成分研究室室長の松井先生と、九州大学の研究院准教授の清水先生のお二方なんですね。で、まずは松井先生の樹木の香り、精油をどう使うというテーマでの講演だったんですね。これはねアロマセラピストとしてはめちゃくちゃ聞きたい内容ですよね。で、まず樹木にどんな精油が含まれているのかというお話でした。で、精油がですね結構多く含まれる樹種っていうのは、もうトドマツがですねドーンと多くて、次いでヒノキで、あとで杉っていう感じでね、なんかイメージとしてはヒノキと杉の方が精油は活用されているイメージなんですけれども、実はトドマツめっちゃ多いんだよというのがですねデータで出ていました。で、じゃあ針葉樹ばかりで広葉樹どうなんっていうところなんですけど、広葉樹の中ではですね皆さんご存知クスノキですね。やっぱりこのクスノキが比較的精油多く含むんですけれども、他にですね広葉樹は精油の抽出が結構難しくって、特にねホオノキとかはねほとんど精油が取れないというようなお話でした。じゃあ精油の抽出方法なんですけれども、どういう抽出方法で取ってるのかというお話ですね。で、従来だったら水蒸気蒸留法ですよね。いわゆる火を起こしてその上に水の入ったね釜を置いて、で釜の水の上のところにですね原料を入れて、その下の水が水蒸気になったところで水蒸気が香りの成分を一緒に連れていって、でそれを冷却管で冷やすと水と精油を含んだものに分類されて、で精油成分と歩行蒸留水という形でですね分離されて出てくるといった方法なんですけど、これがですね結構長時間で、あとエネルギー消費量が多いので、新しくですね今の主流となってきているのが減圧マイクロ蒸留法なんですね。圧力を下げることによって沸点低くてもですね、沸騰してくれるから非常に効率がいいということなんですよね。で、あとは従来法の課題なんですけれども、水蒸気蒸留法だけだとですね結構大量に精油を必要とした時に何日も何日もかけて取る必要があって、エネルギーも膨大な量になってくるのと、あと何日もかけて取ったはいいけど取った後の大量の残差がですね発生して、この残差がですねゴミになってしまう廃棄物ですよね。だからこの処理が難しいというところで、じゃあどうするねということで、精油と残差の活用についても考えていこうよということなんですよね。とにかく、取れて出てきた精油に関してはですね、どうやってその悪臭を消臭していってるのかという仕組みなんですけれども、これ私もですね常々疑問に思ってたんですよ。森林の香りには消臭力があるんだっていうふうには習いますけど、どういう仕組みでじゃあ消臭されてるのっていうところまでは突っ込んでなかなか書いてくれてるテキストってあんまないんですよね。だからその芳香成分の中には消臭力が強いものがあるっていうのは分かっているけど、じゃあなんでっていうところが分からなかった。で、今回お話の中に出てきたのは精油成分がですね空気中の二酸化窒素とですね結合して、で結合したら分子量が大きくなって重くなると、重くなって重力で落下して、でその結果空気中から二酸化窒素がなくなっていくんじゃないかという推察の状態ですかね。一応ねなんかそういう風に説明されていました。なんかそれ聞いてへーみたいな、重くなって下に落ちていくんやみたいな、でも確かにその空気中に濡れタオルをブンブン振り回したり、シュッシュッシュッってこうスプレーをすると悪臭掴んで落ちていくみたいな、そのホコリとかもねなくなっていくみたいなイメージはあるけれども、そういうことみたいなね、なんかこうくっついて別の物質に変わるから匂いとして感じられなくなるとかじゃないんやみたいな、まだまだこの辺はなんかもうちょっと確定要素が欲しいところなんですけれども、説明の中にはそんな説が出てきていましたね。はい。 残砂の消臭効果なんですけれども、これに関しては生ゴミ臭のですねトリメチルアミンガスっていうのがあるんですけれども、これをですねあの森林の香り、まあ、トドマツのですね森林の香りと一緒にしておくと、10分で5分の1量に減って1時間で完全にゼロになったそうなんですよ。これってめっちゃ使えるやんっていう話なんですよね。この残砂にはアンモニアとかアミン類の悪臭にですね非常に効果があるっていうのが分かったので、クリアフォレストっていうブランドを作って、あのゴミ袋に練り込んだり、あと猫ちゃんのねトイレの砂、猫砂にしたり、あとは枕なんかにして、まあ、商品化して活用を考えていると。ただ商品化における課題とか工夫っていうのもやっぱり必要で、第一には、まあ、の歯を効率的に運ぶための工程のアイデアが必要になってくるんですよね。かさ高いんで歯って、あとはまあ産地とか季節によって品質のばらつきが天然物なのでどうしても出てくるっていうことと、あとはねもうここはちょっとなんかこう致し方ない部分なんですけど、やっぱり化学合成されたものと比べて効果は穏やかなので、まあ、コストもかかってしまうし、どうしても付加価値高いし緩やかやけれども、どうしてもこっちを使った方がいいわと選ばれるための付加価値っていうのが必要不可欠になってくるんですよね。だからそのための解決策として考えられているのは北海道産ってつけるとか、そういうね PR の仕方なんだそうですよ。でちなみにこの樹木の香りってそもそもどういう香りが含まれているのかっていうのね、一般的に樹木の香り、森林の香りっていうのはなんとなくイメージできるけども、じゃあ実際に分析してみたらどうなのかっていうとこですね。分析方法としてはあのガスクロマトグラフィーと呼ばれている香りを分析する装置を使うんですけど、部位ごとにも違いが出てくるので、ヒノキって葉と木部で、まあ、香りの成分が本当全く異なってて全然違うんですよ、その香りの成分自体が。だからあのひとまとめにしてヒノキの香りはどうたらこうたらみたいなことが言えなくなってくるんですよね。このあたりはあのゆいかさんもですね、ヒノキの葉と枝葉とあと木部分けてですね分析をかけて出して販売されているので、こういったことを参考にされるといいのかなと思います。であとはあのよく成分分析表を声優の販売時につけといてほしいっていうお客様がすごくいらっしゃるんですけれども、実際問題その成分分析結果を見て香りがイメージできるのかっていうと若干難しい。人間の嗅覚とこのガスクロマトグラフィーでの分析結果っていうのは必ずしもですね、すぐわからないということなんですよね。あの成分量が多いところはグラフの中でも山となってねピークが出てくるんですけれども、じゃあこの植物に含まれている香りがこれが多いのでこれが主成分でこの香りがしてるんだというと、これは違うんですよね。全然ピークに出てきてない、ほんの少ししか入ってないような香りでも人が強く感じる香りっていうのがあってですね、それが特徴成分になっている可能性が多々あるそうなんですよ。であとはガスクロマトグラフィーのデータで見てもですね、その香りの何の成分が入っているっていうのは分かるんですけど、その香りがどういう性質を持っているのかまではやっぱり分からないので、分別してねその酸っぱいとか焦げ臭いとかそういう香りっていうのは人間の官能検査がですねやっぱ必ず必要になってくるそうなんですね。まだまだ神様が作った人間の花っていうところまでは機械は追いついてないってことですね。はい、でこうやって分析をしていくと、木の香りっていうのはですね水を含むと香りが変わっちゃうという性質もあって面白いんだそうですね。で、昔からその樹木で建てられた木製の建築の家で育っている方なんかはですね、あの雨の日は木の香りが変わるっていうのがちょっとわかるかもしれないんですけれども、まあ、なかなか普段の生活でそこまでは体感できないですかね。まあ、こういったこともあって特定の香り、その火の木の香りはこれだみたいないうことはですね断言できなくて結構難しいとのことでした。ここでですね、私ちょっとなんかあの仕事の電話が入ってちゃんとは聞けなかったんですけれども、清水先生の研究のお話がありました。現代っていうのは気候変動とか環境破壊が進んじゃって、まあ、人類が地球で、ね、このまま生活できるかどうかみたいなのがですね問われているんですけれども、まあ、あの昔のデータから考えるともうまさにですね本当にちょっと人間やばいみたいになってるんです。地球が死にそうみたいになってるんですよね。でそうすると、あの化石の資源の依存からですね木質資源への移行っていうのが求められてるんですよ。まあ石油やめましょうみたいなとこなんですけど、まあ、木材はですね空気中の二酸化炭素を固定化した資源なんですよね。だからあの二酸化炭素問題の環境問題への一つの解決策になってくる。でその木材に含まれている香りは少量なんだけれども人間の健康とか生活にも重要な影響を与えてくれるよということもですねメリットの一つとしてあるということなんですよね。で木材の香りの活用法に関しては香りを抽出して活用する方法と木材に香りを残してその機能を活用する方法とあるんじゃないのということなんです。で従来の木材加工だと と乾燥させてから、ね、出すんですけど、この乾燥させることでですね、香りの成分っていうのがめっちゃ失われてしまうと。でこの木材に香りを残すということでですね、建材としての木材自体に付加価値とあと機能性もですねついて価値がどんどん上がっていくんじゃないのということが考えられるわけですね。ちなみに木材のですね香りがある空間っていうのは本当深い睡眠の割合が高くなって、で睡眠の質が客観的なデータでね、まあ、睡眠波形とかを見ると改善されましたよっていうのが分かったということなんですね。であと高齢者施設でね実験をしたんですけれども、この木材を使った空間だと認知機能の改善が見られたということなんですよ。でも樹脂っぽいねパネルの空間だと認知機能の改善っていうのは見られなかったということなんですよね。なんか人間ってそういうの本物かどうかみたいなのをめちゃくちゃ自動的に見分けてるんですね。不思議ですよね。であとは感染症の対策としての可能性なんですけれども、木材の表面ではコロナウイルスの感染力が短時間で減少する傾向が確認されたということなんですよ。でこれってよくねノロウイルスとかこういうウイルスって、まあ、触ったところベタベタねウイルスついてんちゃうのということでですね、結構みんな戦々恐々としてるかなと思うんですけれども、これね木材の表面だとなんでコロナウイルスの感染力が短い時間でね減少していくんだろうっていうことで、まあ、おそらくなんですけどテルペン類とかのねこの精油の成分がウイルスの感染力を抑制してるんじゃないかということで考えられているそうですよ。木の香りが人間に与える影響の方ですね。でこの実験内容は過去に私もなんか一回取り上げたことがあるかなと思うんですけれども、2つの小屋を用意しました。1つは内装材が無垢の杉材の小屋です。もう1つは木目模様のビニールクロスの小屋です。この2つの小屋でですね人間に与える影響っていうのを比較検証してみたんですね。そしたら実験の結果どうなったかっていうと、無垢材の小屋では、まあ、セスキテルペン、ね、木の香りの成分なんですけど、セスキテルペン類が高濃度で維持されています。で木の香りの有無が人間の生理的な指標ですね、血圧とかあとはストレス感じてるかどうかの唾液中のアミラーゼの量にですね影響を与えてストレスが減ってるっていうのが効果が分かったってことなんですよね。あとは無垢材の香りがある空間では視覚刺激ね、目で見て視覚刺激に対しても後頭葉の視覚野の活動が促進された。目で見た時の視覚の刺激が運ばれているところ、頭の後ろの部分ですよね、脳の後ろの部分、後頭葉の視覚野の活動が促進されて、で認知機能改善効果っていうのが分かったそうなんです。これ本当心理的な好き嫌いに関係あるんじゃないですかっていう質問がねあったんですけれども、実験対象の人たちなんですけどね、ちゃんとねかつて木造の家に住んでましたっていうような人たちは省いて客観的な指標が取れるようにちゃんと調整をされて実験を行われたそうです。だから懐かしいわとか木の小屋好きやねみたいな人たちが集まったわけじゃなくって、本当に杉材の香りが残っているのかどうかとか、目で見て本物の杉の木かどうかみたいなところで人間には影響がちゃんと出てたっていうことですね。こういったですねお話を踏まえた上で今後の展望と課題なんですけれども、まあ、木の香りをですねいかに活用していくのかというところで、未活用の資源からですね精油を効率よく抽出して利用していく技術っていうのがやっぱり開発されていくっていうのが大事だねっていうお話とか、あとは香りの特性の研究をですね進めていって認知機能改善とか、あとまあ健康に対してですねどういう効果があるのかっていうのは明確にした上で、で新しい製品の開発とかね PR をしていかないとねっていうところがあります。ちなみに私も一つ質問させていただいて、今はその木の香りというふうに日本人の方にねお伝えしても、アロマ業界では特になんですけど樹木の香りって言ってもやっぱりサイプレスとかサンダルウッドとかアトラスシダみたいなねそういうアロマテラピー検定から派生してどんどん学んでいった海外の精油の樹木の香りっていうのが先に立ってしまっていて、でヒノキとか杉っていうのは、まあ、認知度としてはね高まってはきてるんですけどまだまだ遅れを取っている状態で、でさらにその日本の樹木の香りに関しての研究量がですねやっぱり少なくって、でしかも臨床実験をされている例が少なくって、でなかなか、まあ、こういう効果があるのでもっと使っていこうみたいな感じでは言えないっていうね、安全性とかも担保されてないから、なかなかセラピストさんも、クライアントさんにトリートメントを行うときにやっぱりそのちゃんとしたデータが取られている、まあ、プラナロムとかをね使う方が多いじゃないですか、まあ、そういう現状があるんですけど、実験とかその研究を行うっていうお話があったときにもっとなんか一般の人たちがその参加したりっていうのは可能なんですかねっていう質問をさせていただいたんですね。で、まあ、その一般の人がデータの閲覧を自由に行う 行ったり、研究に参画したりっていうのはなかなか難しいところではあるのかもしれないですねっていうことでしたね。どちらかというとこのサイノキさんとかだと、技術としての成分解析が主になってくるので、そこから、消費者のところに届けられるような応用の分野になってくると、やっぱり各メーカーさん、販売する側のメーカーさんが行うようになってくるんじゃないかということなんですよね。残念ながらね、その日本の精油メーカーさんはそこまでその実験を大々的に行ったりするちょっと財力があるんかって考えるとないんちゃうかなっていうのも思うんですけれども、そういった事情もあって、海外で行われているそのアロマ関係の臨床データで使われた精油の中に含まれている成分を考えて、じゃあ同様の成分が含まれているこの精油だと同様の効果が期待できるんじゃないかで止まってしまうところが日本のアロマセラピーのちょっと悲しいところではありますよね。で、実際問題、やっぱりその海外のアロマ業界っていうのはもう本当にビジネスとして成り立っている、大々的に成り立っているところではあるので、規模が違うというのもね、お話しされてました。で、あとは実験の内容ですよね。きちんと精油を取るにしても、リーサル度数50ですね。つまり、致死量、危険性安全性っていうのを明確に、実験でデータを出して、その上で輸出に関しても手続きがねしやすくなっているようなデータを出しているということです。一方でやっぱり国産の和精油の方なんですけれども、なかなかそこまでね成分分析をかけるだけでもですね、毎回費用をかけてするのかというと、ロットごとにやってると結構な出費になってしまうからなかなかできないっていうところもあると思いますし、1回のね蒸留で得られる精油の量がそこまで大々的にやってるところというのが少ないっていうところもあります。で、あとはアンデータシートをね取るだけでもですね、かなりの量の精油を提出しないといけないそうなんですね。じゃあそうなると、もともと採油量が少ない事業者さんからすると販売するものがなくなるじゃないですか。で、そうなるともう実質的に損ですよね。販売できないから赤字です、赤字。だから安全性を出すのにも赤字になってしまうような現状なので、なかなか海外の精油と同等のですね成分分析や安全性のチェックっていうのができないっていうのが実情です。ただ、そんなにですね危険な扱い方をしない限りはですね、そこまで危険性があるものではないというものでもあるので、比較的一般的な使用方法であれば、特にその安全データシートとか安全性のチェックがなされてないから怖くて使えないみたいなことはないでしょうというふうにもねおっしゃられていました。本当はもっとですね細かいそのエピソードとかいろんなお話があって面白かったんですけれども、やっぱり木の香りをですね活用すると、人間のですね精神的にリラックスをさせる効果っていうのが、必ずあってですね、そして睡眠に関してもですね、睡眠の質をですね高めることに寄与したっていうことですね。あとは木を使うことによっては視覚に関してもですね刺激になってくるっていうのは分かりましたよね。